今朝の礼拝メッセージの聖書箇所はヘブル人への手紙の11章8節からですね。まず短いお祈りを持って始めたいと思います。愛する父なる神様、これから私たちはあなたの御言葉に耳を傾けようとしています。どうぞ語るものを清めて強めて用いてくださいますように。また聞いてくださるお一人お一人を神様が祝福してくださり、心を開いてくださり、あなたのメッセージがよく伝わりますように、あなたからの励まし、そして知恵、力が与えられますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは最初の部分をお読みします。ヘブルの11章の8節のところですね。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくように召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者、また建設者は神です。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで、一人の、しかも死んだも同然の人から、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多くの子孫が生まれたのです。12節までですね。で、アブラハムは、この神様の言葉を受けて、移動するわけなんですけれども、地図で見ると、この黄色くこう円で描いているところですね。それで、ペルシャ湾というふうにありますけど、ウルというところから北上していって、それが、ウルというのは、いわゆるメソポタミア文明の中心地でしたね。ですから大きな都市であったと思います。その時代において。でそこからこう北上していって、そして、お父さんとも一緒にカナンを目指すんですけれども、この上のカラン、あるいはハランと呼ばれるところまで行きます。そこで、どういうわけかそこで定住するんですね。でお父さんが亡くなった後、アブラハムのお父さんが亡くなった後に、神様からまた神様の言葉をいただいて、命令をいただいて、そして南にこのカナンの地を目指して、旅をしました。おそらくウルからその北のカランまでの距離というのは1000キロぐらいじゃないかなと思います。ですから東京から歩き出すと、九州まで行けますね。九州、北九州あたりまで行く距離だと思います。それで、カナンからさらに、カナンまでの距離がだいたい500キロぐらいでしょうか。そうすると、東海道53次、と、近いような距離になりますから、昔の人の足だと2週間ぐらいというふうに言われてますので、そういう距離ですね。アブラハムが神様から、 カランの地において受けた言葉というのがこの言葉でした。有名な言葉でしたね。創世記の12章の1節から3節のところで、主はアブラハムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私の示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。この創世記12章の短い3節の言葉ですけど、その中に私たちが少し前に見たのは、これは聖書全体のあらすじがもうこの中に入っているという。アブラハムの時代からですから、その先、2000年をかけて、これが展開されるわけですけれども、それがもうこの時点で、私はあなたを大いなる国民とする、それがイスラエルですよね。ですから、旧約聖書を簡単に言うと、イスラエルの歴史です。どのようにイスラエルが誕生し、そしてどのように滅びてしまったのかというところまでですね。そして、あなたによって、あるいは、22章ではあなたの子孫によってというふうに具体的に書かれてますけれども、あるいはもっと具体的にパウロが言うのは、あなたの子孫というのは一人の人を指してましたね、複数形ではなかったですねということを言って、その方はイエス・キリストです。その方によって全ての地上の全ての人々が祝福を受けるんですよ。そのようにして私たちはその祝福を受けた。それが新約聖書のあらすじで、そしてこの約束は今でも続いてますという、ですからこれはすごい言葉なんですけど、それを受けたのがアブラハムなんです。そしてアブラハムが、はい、わかりましたと言って、その通りに従ったので、こういうふうに、そういうふうにも言えると思うんですよ。私たちが今その救いに扱っている、祝福に扱っているというふうに言えると思います。そしてアブラハムは主が告げた通りに出ていった。そしてヘブルの手紙では、こう一つポイントが、どこに行くのか知らないで出ていった。アブラハムは、神様はそれじゃあまず下見をしていきたいと思いますと言わなかったですね。はい、わかりましたということで、どういうところなのかもう知らずに、神様の言葉であるということで、神様に従っていったということですね。でここで私たちが11章で学んでいることは、まあ、前回もそうでしたけども、信仰とはどういうものなのかということなんです。そして、今回は具体的にアブラハムという人の信仰を通して、私たちは信仰というものはどういうものなのかということを学びます。またヘブルの11章では、アブラハムが約束してくださった方を真実な方と考えたから従いましたということです。真実ということは、頼りになる、信頼できる、そういうお方であるから従ったということですね。そしてアブラハムが学んだことは、そして私たちが学ぶことは、信仰には、また神様に従うことには困難が伴いますということです。アブラハムは故郷を出て、そしてずっとアブラハムの人生はどういう人生だったかというと、寄留者ですね。彼は外国人としてカナンの地に行きました。そして、まあ、エジプトにも入りましたけれども、そして天幕生活、テント生活をした。仮住まい、ずっと仮住まいであった。裕福なものにはなりましたけれども、彼は仮住まいの生活をしたということですね。ですから、故郷を離れた。これは前にも皆さんと分かち合ったことのある言葉なんですけれども、皆さん、スティーブ・キャローさん、皆さんご存知だと思うんですが、 私とスティーブ・キャローさんの関係というのはいつもこう戦い合っている関係でした。それができなくなって、寂しい思いもしているわけなんですけれども、彼が、多分二人で話した時だと思うんですが、私は彼に質問したんですね。あなたは、ほとんど日本で生まれたようなもんですね。1歳になる前に日本に来て、15歳まで日本にいて、高校、大学院と向こうで終えて、その後日本に帰ってきて、いたわけですから、日本での生活の方がなかったわけですね。で、質問したのは、キャローさん、あなたにとって故郷っていうのはどっちなのって。日本それともアメリカ。その時 の答えがですね、彼が言ったのは、デビさん健在の時でしたから、デビがいるところが僕の故郷なんだ。おーって感動しましたね、その言葉には。それで、ですから私たちアブラハムにとって故郷をもう捨てたわけですね。ウルからカラン、そしてカナンの地に移って、ですからアブラハムにとっては神様が導かれるところ、神様が共におられるところというのが故郷なんだ。私たちクリスチャンにとっても、私たちの教会墓地にもかっこいい言葉が書いてあるんですね。私たちの国籍は天にあります。これ適当に私たちが考えた言葉ではなくて、ピリピ人への手紙の3章の20節にある言葉です。ですから私たちは、どういうものなのか。日本人であるよりも大事なのは、私たちの国籍がクリスチャンであるならば天にあるということなんです。それが、永遠のところであり、都であり、私たちの本当の故郷ですよということですね。ですからこのピリピの3章のこの前の節では、パウロはこういう注意警告ですね、涙を持ってこのことを言うんだけれどもっていう箇所なんです。これはそして人々はイエス様の十字架を受け入れようとしない、そして欲望を、自分の欲望を神としてしまっているような生き方をしている、そして恥ずべきものを栄光とする、栄光にするものを間違ってしまっている、虚しいものを栄光大切にし、そして地上のことだけを考えてしまっている、目に見えるものが全て、そういう生活をしている。11章で信仰というものはどういうものかっていうと、望んでいることを保証する、見えないものを確信させるものです。ですから、そして、目に見えるものが、目に見えるものからできたのではない、神様の言葉によってできたのだということを悟ります。信仰によって生きるということはどういうことかというと、目に見えるものが全てではなくて、神様、それよりも確かな現実があります。それは神様ご自身であり、神様が私たちに語ってくださった言葉ですという、そういう信仰というのは、ですからどんな状況にあっても、目の前にどういう状況があっても、それよりも確かな現実に従います。神様のと神様の言葉に従って生きるということですね。その信仰について私たちはアブラハムは信仰の父というふうにも呼ばれてますけれども、学んでるんですが、私たちは、そのアブラハムの 足跡をこう追っていくと、アブラハムはですから信仰生活には失敗も伴う、あるいは誘惑も伴うということです。そして私たちはこの信仰の父が、その誘惑に負けてしまったというところも見ます。さっきの地図でこうカナンまで来ました。そしてカナンを通り過ぎて、飢饉があったということでエジプトまで行きますね。エジプトはそれこそエジプト文明というところですから、また花の都ですね、 豊かなところです。そこでどうもサラという人はとても綺麗な人であったようなんですね。それでアブラハムは自分の頭を使って作戦を立てて、あ、これはもしエジプトのようなところで、でファラオがこう、治めているわけですから、誰かに、サラが目をつけられて場合には自分の命が危ないんじゃないか、自分が殺されてサラを奪われてしまうということで、サラは自分の妹だって言ってくれる、お兄さんだったら大事にされるだろうっていう、そういう作戦を立てます。そして、まあ、パロですね、そのおそらくその当時その地域では間違いなく一番の権力者を騙してしまうわけなんですけれども、でそれが発覚してしまって、ですから普通だったらもう処刑だと思うんですが、神様がアブラハムのことを助けてくれますね。ですから命拾いしてます。そしてサラを返してもらうんですけれども、あれ身によって救われるわけですね。そしてここではおそらくアブラハムは自分の知恵や力ではなく、そこにもありますね、自分の悟りに頼るのではなくて神様に頼ることを学んだと思うんですけれども、これが12章だったと思うんですが、20章では同じことをします。今度はエジプトから少し上がった、ゲラルというところですね。ですからもう少し小さな、かなりエジプトより小さな国に入ったわけですけれども、そこの王様のアビメレクに対しても同じことをやってしまうんです。そしてアビメレクはサラを召し入れるわけなんですけれども、その時に神様がアビメレクに、現れるんですね。夢であったかもしれないですけど、夢を通してアビメレクに現れて、そして、それによってアビメレクはそのことが分かりましたから、アブラハムに対してこういうことを言いましたね。あなたは何ていうことをしてくれたんだって、どうして私たちにそういう仕打ちをしたのか、私が一体罪となるどんなことをあなたにしたのか。ですからここを読んでいる限り、アビメレクの方がアブラハムよりも正しいですね。立派な人であったというふうにも言えるかなと思います。私と私の王国に大きな罪をもたらそうとするとは、あなたはしてはならないことを私にしたというふうに言いました。ですけれども、アビメレクはたくさんのものをアブラハムに、サラを返して、そしてアブラハムに与えて、そこを去らせます。ですから聖書というのは本当に正直な書、神様の言葉というのは正直に、私たちが信仰のヒーローとか英雄とかって呼ばれている人の弱い点、醜い点というところを私たちに示してくれますね。そして私たちは本当の意味で信仰の父というのはアブラハムよりも神様ご自身なんだ。アブラハムが信仰ということを学んでいくのは、神様に許され、神様によって助けられ、それを通してアブラハムの信仰が深まっていったという、ですから本当の意味で信仰の父は神であるというふうにも言えるかなというふうに思います。聖書の信仰をアブラハムから学べること、聖書を通して学べることは、聖書の信仰というのは信頼できる方を信頼するということなんです。そしてその信頼できる方の確かな言葉をに従う、信頼できる方を信頼するというのは正しいことでもあり、賢いことでもあり、理にかなったことでもあると思うんですね。何度も私が使った例えでありますけれども、これは非常にそのことを分かりやすく説明してくれるかなっていう例えなんですけれども、二人の少年が丘に上に座って夕日を眺めていたっていうあの例えです。 そして一人の少年が、あのなって、夕日が綺麗だなっていうふうに言うわけなんですけれども、太陽が沈んでるっていう、沈んでいく。で、もう一人の少年が、あのね、聞いたんだけれども、あれはね、太陽が沈んでるんじゃないんだよって。地球が回ってるから、そういうふうに見えるんだよっていうふうにその少年に言ったそうです。もう一人の少年は、お前バカだなって。太陽実際に沈んでるじゃないかって。そして地球回ってるなんてお前回ってるのを感じるのかっていうふうに答えたそうなんですけれども。いや、確かに沈んでるように見えるし、地球が回ってるのは感じられない。だけれども、僕のお父さんがそれを教えてくれたんだよって。だから教えてるんだって。だから僕はそれを信じてるんだ。ですから、彼は何をしているかというと、信頼できる方の言ったことを信じた。自分の父親というのは信頼できる。だから、ですから信仰というのはそういうことだと思うんです。信頼できる方の言葉を信頼する。そして従う。ですから、私たちの信仰と日本でよく言われるこの信仰の違いというのは大きいですよね。イワシの頭も新人からという言葉があります。日本的な宗教、あるいはこれは日本だけではなく世界的にそうかもしれないですけれども、信じれば何でも大事なもんだよ、何でもいいんだよって。イワシの頭でも大事だよ。聖書の教える信仰というのはそういうものではないです。それは私たちが信じるからそれらしいものになるのではなくて、確かなものであるから私たちは信じるということをですね。ですからこういうふうにも言えると思います。人間のアブラハムの信頼が、あるいは信仰がすごいんではない、神の信頼性の方がすごいんだ。ですからアブラハムは決して自分の信仰がすごいと思ったことはないと思いますよ。神様はすごいというのは常々、そして、何度も経験していると思うんですけれども、そして神様はその私たちの弱い信仰、信仰の弱い、そして失敗を繰り返す、またヘブルの手紙の言葉では死んだも同然の人間を用いて神のご計画を全うすることのできるかである。そして私たちが言えることは、人類の人生を導くことのできるこの聖書の神様は私たちの人生をも導くことができるということだと思います。もう一つの場面がこのヘブルの11章アブラハムに関して書かれているんですけれども、それはこういうこのことをですね、17節から見ていきますと、11章の17節、信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムに、イサクにあってあなたの子孫が起こされるというふうに言われました。約束の子孫であったということですね。が、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。捧げるということは、ほふる、命を取る、そして捧げるということですね。そして彼は、比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。そのことを、創世記では、この22章のところで、今度は神様はアブラハムにこう言われます。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。これはありえないことなんですけれども、考えられないことですけれども、アブラハムはしたかった。次の朝早く、アブラハムはモリアに、イサクを連れて行きます。そして、イサクに焚き火を 負わせて背負わせて、ですからある程度の年齢いってるんですよ。イサクは滝行を負わせるくらいできる少年あるいは青年になっていた。その二人が一人子ですよ、約束の子を連れて山に登ります。でその途中でイサクは聞くんですね。焚き火はあるし火はあるんだけれども、その捧げ物はどこにあるんだって。アブラハムは直接答えないですね。お前だとは言わないです、神様が備えてくださるということで行きます。そしてもう今まさに、あ、イサクのことを縛ったというふうに書いてありますから、そして、捧げ物を捧げるその当時使う道具というのは麻酔とかそういうものはないですから、刀ですよね、だけですから、それを使って、イサクをこうほふろうとするわけです。その瞬間に神様から声がかかりました。その子に手を下してはいけない、その子に何もしてはいけない、今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことはなかった。それで十分だ。ですからイサクは死なないで済んだわけなんですけれども、でそれをこう絵にしたのが、レンブラントのイサクの犠牲という、これがそうなんですけど、暗くてちょっと見えにくいかもしれないんですけれども、あ、なるほどなと思ったのは、そのアブラハムが、ミスカイが上に現れて、アブラハムが持っていたその刃物が、短刀が宙に浮いてるんですよ。まさにその時っていうことですよね。そして、アブラハムの左手はこうイサクの喉をこう切ろうとしてるわけですから、押さえてるわけですね、顔を。そういうレンブラントっていうのは聖書の物語をたくさん絵にしてますけれども、こういうふうに彼は描いてますね。そして聖書は、一つの型ではあるけれども、例えではあるけれども、アブラハムは、その死者の中からイサクを取り戻した、復活ですね、復活によってイサクを取り戻したということです。ですから、ヘブンの手紙では信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクに会ってあなたはの子孫を起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。ですからアブラハムがその刃物を持って自分の愛する子供をほふろうとした時に考えたのは、神様、この子は神様が私に与えてくださった息子だ、サラも私も子供はできないと完全に諦めていた、でも神様がくださった、そしてまあ何年か何歳になるまで一緒にこう過ごしてきた、その神様がその子を捧げろというんだったらそれに従うしかない、そしてきっと約束の子孫なんだから、この子を通して多くの子孫が生まれるというんだから、この子をもう一回生かしてくれるはずだって、そういう信仰であったということです。ですからそれは彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したということですね。そして私たちがこのアブラハムから学ぶことは、神様は私たちにも、私たちも自分を捧げることが求められている。この聖書に私たちはよく知っている聖書の箇所なんですけれども、ローマの12章の一節のところでパウロは、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝です。このイメージというのはまさにそのイサクが捧げられようとしていた全焼の生贄のイメージです。神様は私たち一人一人にあなた自身を あなたの命を捧げなさい。神様はそれを求めておられるんだと。ですけれども、パウロは生きた捧げ物として。ですから死ぬことはないんだ。ですけれども、神様に全てを捧げなさい。別な言い方でイエス様が言われたのは、自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。ですから、自分を捧げなさい。神様に委ねなさい。そうすれば本当の意味で命を手に入れるんですよ。それをもう自分のものとしてしがみつこうとするんだったらそれを失いますよっていうことです。そしてもう一つイエス様が例えで言われたのは、誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。ですから繰り返しイエス様もその復活によって復活の力で私たちは生きるんですよ。私たちがバプテスマを受けた時に確かに新しく生まれた。それも復活の力なんですね。復活の力によって私たちは新しくされた。そして新しくされたものはどういう力で生きるんですか？復活の力で生き続けます。復活の、死と復活の繰り返しですね。それが信仰の生活ですよ。アブラハムから学ぶ生活ですよ。そして私たちが考えたいことは、このことですね。神様はアブラハムにはイサクに手を下させなかった。だけれども、確かにその言葉の中には、あなたの愛する一人子をって捧げなさい。その私たちはその何かその表現、どっかで聞いたことがあるような表現だなって、ヨハネの3章の16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、私たち一人一人を愛されたということです。アブラハムにストップをかけた神様は十字架にストップをかけなかったんですよ。そしてご自分の愛する子を十字架で捧げた。私たちのために、私たちが生きられるように、永遠に生きられるように、神様と一緒に。ですからパウロはローマの8章のところでこう言います。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく、死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを、最高のものを神様与えてくださったわけですから、他のもの、すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。パウロは問いかけます。神様は信頼できる方ですよ。どれだけ信頼できるのかということを神様は十字架で示してくださいましたよ。これぐらい神様は私たちを愛しておられる。これもレンブラントですね。十字架の、いくつか十字架の場面の絵がありましたけれども、ですから今朝私たちがアブラハム、そして聖書から学ぶ信仰というものはこういうことじゃないかなと思います。私たちは信仰という時にこう自分の信仰を考えてしまうんですけど、それよりも大事なのは神様がどれだけ信頼できる方かということです。神様の信頼性ですね。で、英語だとこれがうまい具合にこう分かりやすく説明できるというか、こうよく日本語でこう言葉遊びというかこうできるんですけれども、それを信仰でやろうとしたんですけど、なかなかできないですね。信頼よりも信頼性っていうのは、それがまあ一番それに近いかなと思うんですが、英語の信仰っていうのはフェイスっていう言葉なんですけれども、でその英語を使うと聖書の内容っていうのは、この信仰の書っていうよりも神様の真実というのがフェイスネスなんですね。そういう言葉なんです。それは名詞になってるんですけれども、ですから聖書は私たちの信仰、フェイス、 の証というよりも神の真実、フェイトフォーネスの証ですということなんですね。ですからそれはアブラハムに関しても同じです。私たちはアブラハムの弱さ、失敗、醜さ、ずるさというものを見ましたけれども、ですからそれが大事なのではなくて、そうではなくて、そういうアブラハムをも神様の方が信頼し、そして成長させ導いてくださった、その神様の約束は必ず守る、神様の言葉は必ず成就する、そういう神様の真実というものが聖書の中心なんですということですね。私たちの信仰ではなくて、そのことをヘブルの手紙、そして、アブラハムの、証、信仰の証から、学ぶわけです。ですから聖書が教える信仰というのは、信頼できる神様を信頼する、そして確かな神の言葉に従って生きる、それが聖書の教える信仰だと思います。次回はアブラハムの次にこの11章で比較的多くの大きな部分を占めるモーセについて学びたいと思います。ではお祈りします。愛する父なる神様、今日はヘブルの11章を信仰に関する教えについてアブラハムを通していろいろ学びました。どうぞ私たちが自分の信仰に頼るというのではなくて、あなたの真実、あなたの信頼できるお方であるということの方に目を向けて、そしてあなたに従、信頼してあなたに全てを委ねて歩むことができるように助けてください。今巷ではこのウイルスの感染で、人々が平安というものを奪われている時でありますけれども、どうぞあなたが憐れみを持って導いてくださって、そして早く落ち着きますように、苦しんでいる方々を上に神様の助けと憐れみをお願いします。その中にあって私たちがあなたが与えてくださる平安を持って、知恵を持って、愛を持って、力を持って生きることができますように助けてください。あなたの愛を、平安を証しして生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。